詩編の12編です。この詩編というのはこの、非常に古い詩集ですね。聖書の場合には特別な内容であるので、この詩集というふうに言わないで、日本語で訳したときに詩編と、英語でも、ポエムとか言わないですね。サーム、P-S-A-L-M と言うんですね。サームって言いますけど、そういうふうに、特別な呼び方で、この一般的にある普通の詩集とは違う。詩集は詩集なんですけどね。非常に違う。それは何かというと、神様のこと、神様と人間のことですね。人間の神様への心を徹底し表したものだから、普通の詩とは違うわけですね。普通の詩は人間の感情を表すわけです。ですね。憂鬱なとか、苦しいとか、悲しいとか、嬉しいとか、自然の美しさにしても、人間のいろんな感情を表すの、これは一般の詩なんですね。憂鬱でも何でも表す。ところがこの聖書の詩編は神様に対する心ですね。訴え、叫び、祈り、感謝と。まあ、そういうふうに神様、目に見えないけれども、おられる。目に見えないものがどうしておるのとどうしているのかなんてよく言う人がどうしておりますが、それだったら例えば心っていうのは目で見えるのかと。でも心がないよう人はいないはずですね。その点が不思議なことです。神様は絶対いないとか、見えんだからという人もですね、心はないよう人はいないんですね。心が痛むとかですね、心にこういうことを感じるとか、心だって取り出すことはできないし、決して目では見えないわけなんです。目では見えないけど、心っていうのは誰でもあると思ってますね。それと同じように、この宇宙、世界全体に心のようなもの、霊的な、目に見えないもの、それを神様っていうわけですね。で、私たちの心もですね、例えば生きてるわけです。何か言われたら腹が立ったり、怒ったり、喜んだり、目に見えないのにある部分がそうにするわけです。それと同じように、神様もこの宇宙、世界の中でですね、神様も喜ばれたり、悲しまれたりするわけですね。で、人間の心と全然違うのはどこかというと、人間の心は非常に弱いわけです。変わりやすい。ところが神様の心、神様ご自身は絶対に変わらないお方なんですね。いかなることが起こっても変わらない。なぜかというと、その、ここで言う神様、聖書で言う神様、万能で宇宙も全部作ったお方だから。だから当然何が起こってもですね、変わることはありえないわけですよね。そういうふうに目に見えない心と神様っていう、目に見えないけど生きて働いているっていうのは共通していますが、全く違うのはそこなんですね。人間の心は絶えず揺れ動く。ちょっとのことでも動く。一言何か言われても腹が立ったりなんかしますけど、神様は全然そういうことにびくともしないわけです。で、そういう神様に対してだから人間がですね、心から祈り叫ぶと。これがまあこういう詩集で多いわけですね。あるいは神様へその感動を注ぎ出すという。で、この今日のところもですね、まずいきなりこの主っていうのは、この神様のことをですね、旧約聖書では主っていうふうによく書いてありますね。まず救ってくださいと。これは非常に苦しい状況に置かれたらですね、もう細かいこといろいろ言いたくないと。とにかく救ってくださいと、この苦しい状況から。これは病気の場合だったら非常にわかりやすいと思うんですね。非常に苦しい。例えば、お腹がものすごく痛くて、どうにもこうにもじっと折れないとかですね、歯が痛いとか、目が非常に痛むとか、もうそういうだけでも、なんとかこれ救ってくださいと、これ誰でも、本当に苦しかったら単純になるわけです、願いとかいうのはですね。それで、こういうふうに救ってくださいという、この一言でですね、この思いをここに凝縮させているわけです。非常に苦しくなったら、もうこれはこう叫ぶしかないわけですよね。で、どうしてそういうことかというと、この人の周りにはですね、本当に真実に生きる人がいなくなったと。死の慈しみを受けて生きようとする人がいなくなったと。神なんかいるはずがないとかですね、自分の欲望だけに生きるとか。まあ、そういうことでですね、それでですね、ここのところでですね、周りの人は神様なんかいないと。神様の慈しみや愛やいうことを思って生きる人いないと。 そして、神様へお心から信じてですね、生きる人もいないと。そしてそれがどういうことになるかというと、この聖書という神様は一番真実なお方なわけですね。全く嘘はないと。それから万能であり宇宙も作られたという唯一の神様で、しかもですね、本当の深い愛を持っている方です。だからそういう愛や一番良い真実やそういうものを否定したらですね、当然嘘を言ってもいいことになるわけです。ですね。その点は日本の神社における神々やものと全然違うわけです。神社には何が神様がおるかみんな知らないわけですね。ここら辺で有名な大浅神社とどっかに祠があって、何がおるのか誰も知らないわけです。私のところの、あの神社関係の本もあってですね、全国の有名な神社で何という神様がおるか全部リストに載るってのがあるけど、みんな名前知らないの神様ばっかりですね。なんとかなんとかの御事、なんとかなんとかの御事と。で、ね、そういう正体ってみんな知らないわけです。その土地土地に氏神みたいなのがおると。山には山の神がおるから、トンネルを掘ったらですね、たたってくるからお祓いをしないといけないと。そういうのはもうトンネル掘るだけで怒ったりするような神様だと、これ非常にこの心の狭い条件の神様だということです。その本に誰がそのおらないわけですね。で、土俵に女の人が今で上がったらいけないと。なぜか。土俵は神聖なんだが、女は汚れてるから上がらさないと。そういう古代のですね、風習を未だにやるというようなことがありますね。で、そういうなんか宗教があったようなことでは全然違ってですね、ここの聖書の神様は本当の真実なお方で、清いお方だと、愛のある方だとですね。だから、その神様を否定したり、背いたりすると、当然ここであるように、三節であるように、平気で偽りを言うようになると。本当の真実な神様を心から信じたら、真実な神様に反する嘘や馬は、これは自然に言わなくなってくるわけです。ですね。共に向かって嘘を言う定義で。滑らかな唇、要するに、口先だけうまいこと言うと。双心、これは不真実ということですよね。言うてることと思ってることと違うというわけです。で、また別の場所で別のことを言うと。そういうのを双心というわけです。どこを切っても同じっていうのが真実ということですね。だから、その人間はですね、双心どころか双心も御心も良心もいっぱい持ってるわけです。言うことが違うと。そういうふうに、場所とか人を変えてですね、面と向かっていないのに陰では言うと。これはもう本意の回しの双心なわけです。ですね。だから、だからそういうふうなですね、偽りの心を滅ぼしてくださいと。ここで舌を滅ぼしてくださいってありますよね。人間滅ぼしと言っても違うわけです。滑らかな嘘を言うような言葉、心、威張って語る舌っていうのはこれ言葉なんですね。そういう言葉の背後にある心、言葉は心から出るから、そういう良くない悪い心を滅ぼしてください。そして良くしてくださいという意味があるわけです。彼らは舌によって言葉によって、こういう問題は現在でもあるですよね。言葉した。同じですか。言葉によって誰かをやっつけようっていう、いわゆるいじめということが今非常にたくさんあって、殴ったりしてもしないような人がですね、ちょっとした言葉を受けてですね、そうしてメールとか実際に陰で読んできて、それによって生きていけなくなってですね、自らの命を絶つというような人が、まあ相当数おる。だから、この五節にあるようなですね、舌によって力を振るった様子に、こういうこと言ってやれと、こういうことやってあいつやっつけてやれと。我々にはそんなにするないやつおらんなと、陰でしたわからへんなと。そういうふうに言うんです。この詩が作られたのはですね、今から3000年ぐらいも前だと、まあ、一応考えられているわけですね。ダビデの詩と最初に書いてあります。こういうふうにですね、言葉で誰か弱いものをやっつけようとするようなことは、1000年、2000年、3000年経っても、やっぱりあるわけなんです。そういうふうにですね、時代が変わってもいつも何か人間はですね、弱いものを助けようというんじゃなくて、何かやっつけてやろうと。そういうようなことがいつもあると。で、それが大規模になったら、いわゆる戦争ということもなるんですよね。大規模にですね、ものすごいたくさんの人が、集団で、要するに相手の国をですね、もともと憎くも何でもない、憎いことも何もなかったのに、上の人のちょっとした命令で戦争始まる。始まったら自分たちの仲間を殺されるということは、いよいよ憎しみを燃やすということになる。 ですから最初は一人一人の心がですね、こういうふうに誰かを不真実、嘘、偽り、いじめ、悪意、そういうもので誰かをこのように滅ぼそうとかいじめようとかやっつけようという、そういう状況の中でこの人がですね、どうかそういうふうな不真実、偽り、嘘ばっかりの方を助けてくださいと。そして周りにある悪い心をですね、絶やしてくださいと。悪い心が絶やされて良い心にしてくださいという意味ですよね。そういう叫びを持ってるからですね、なんかこれ非常に現代的なわけなんです。この聖書の詩編なんて、初めて読む前に自分とは全然関係のないようなことに思いやすいんですけども、実はそうでなくて、この聖書の言葉っていうのをよくよく見ますと、ずっとこの人間の奥深いところにあるものだから、あいつの時代にでも読まれてきた。これはもう3000年も読まれてる。その驚くべきことに。これだけ古く読まれてきて世界で読まれてる本は他に一つもないわけです。それはなぜか、1000年も2000年も3000年経っても、科学技術や法律やあらゆるものが変わっても、なお変わらない人間の奥の心ですね。一番奥深い心は変わらないんです。何千年経っても。その奥深い心と目に見えない神様との関わりだからですね。だから、1000年、2000年経っても、これがずっと働いて役に立っているわけです。ですね。他の本はですね、例えば漫画とか遅れてるですね。本屋でもずらっと置いてる。漫画の1回読んで、2回読んで、10回読んで、100年読まれることは絶対ありえないですね。1000年も読まれた漫画一つ聞いたことないです。世界で一つもない。今読まれている漫画でもすぐに別の漫画になる。そういうふうに絶えず変わるわけです。この世のいくら人気があった。ここに来る途中にですね、なんとか言う人が、なんとね、何百万枚、400万円だとか、ニュースは私はちょっと、いつも気をつけてですね、国際的なニュース、社会の動向どうなるか必要なのか、その終わりの方で、だったかで、誰、なんとか言うかしら400万円だったか、膨大な量の CD、DVD 合わせたら売れたとかいう話やってましたが、そういう人もですね、来年再来年次の人、まあ後方も別の人はまた取って代わると。まあそういうふうに新聞やニュースでどんなにもてはやされてもすぐに変わっていくわけです。その今、何百万枚売れないを売った人がですね、あと何十年先に売れるようなことはありえないですよね、まず。そういうもんです。だから、この、そういうのを比べますと、この聖書のこういった真理っていうのはですね、桁が違うんですね。50年、100年どころじゃないわけです。3000年変わっても、経っても変わらずに、不思議と全世界のいろんな人に読まれる。要するに読まれるというか、心の中に入ってくるということなんです。で、そこでですね、この人は、別の言葉を聞くんですね。それが6節が、神様の言葉を聞いたわけです。前半はですね、この人は散々人の言葉、悪意ある言葉によって苦しめられる。だけどですね、この世界はそれだけではないんですね。その悪意やら悪いこといっぱいある言葉のただ中にですね、別の世界の神様の言葉が語りかけてくるっていうんです。それがこの聖書の非常に大きな意味なんですね。新聞、マスコミ、テレビ、それみんな人間の声ばっかりなんです。人間の心ですね。声って人間の心。だから人間の心は移りやすいから、何百万も売れた人でも、あるいは首相でも、小泉さんとか何とかでもすぐに変わる。必ずすぐに変わっていくんですね。小泉さんも数年前はもうすごいもてはやされたと。もう首相から降りたら誰も別にもてはやさないと。今の安倍さんにもなった時はすごい 60% もあったと。だから次々不祥事が起こってですね、任命したばかりの人がですね、妙なことを起こして、早もう辞めさせないかと。任命したらどうなってるのかと。まあそういうことで支持率が急落してるというんですね。まあそんなもんなんですね、この世は。人間の世界は絶えず変わる。だから神様の世界を知らないとですね、人間の世界なんて本当つまらないということになります。ですから、この6節からのことは非常にまあ大事だということになるんです。ですね。だから、この詩の大きな特徴っていうのはですね、人の言葉と神様の言葉があるんだと。人の言葉っていうのは絶えず苦しみ合うということが多いんですね。悪くするとどこまでも苦しめて、今言って死に至らしめるぐらい苦しい。でもその死に至るほど苦しみに合わされてるっていうんです。このどうか助けてくださいと。 でもそこにですね、心、神様に叫んだら助けがあると。人間に叫んでもですね、なかなかどうしても助けてくれないと思うから自殺したりする人もできるわけですよね。担任の先生も友達も親もいっぱい周り人間ばっかりなわけです。人間ばっかりで人間が助けてくれるんだったら人間に叫ぶわけですね、いじめられたことに。だから誰に叫んだって無理やと。もう助けてくれないと。だからもう飛び降りたり、自ら命を絶ったりするしかない。飛び降り一生こうなったらですね、一生体が壊れてしまうんですね。有毒物やあるいは首を吊ったりしてですね、やり損なったら脳がダメになってですね、一生障害者、意識不明状態、植物人間になったりすることが起こる。それはものすごい危険なことですね、自殺をしようとすることは。死んだ人が何人とかだけど、未遂の人は新聞に載らないわけです、ほとんど。たまにしか。ですから、そういうふうに、人の言葉っていうのはですね、悪くすれば本当にこの位置からなるように、やっつけてやろうという悪意がいっぱいある場合には本当に痛めつけられるけど、そこからどこに向かってですね、助けを求めたらいいのかわからない。だからこういうことが起こる。だから教育基本法を変えたところでそんなものは全然役に立たないわけですね。まるでピンと外れのことをですね、今の安倍首相なんかもやっと考えてるわけです。強引に愛に変えてしまったんですけどね。そういうことでなくて一人一人がですね、叫ぶ相手がおるんだと。目に見えないけれども、この世にはですね、愛のある神様がおって、ちょうど母親の心ですね、すべてのことを分かってくるおはようがあったら、そのお母さんに言うわけです。それに母親や父の心もみんなまとめたようなお心、これは神様なんですよね。その神様がですね、この言うの聞こえてきたって言うんです、この人は、6節。死にたげに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために今立ち上がって救い与えようと。こういうふうにですね、神様の声を聞くということが本当の解決になると。これがこの本当の意味のですね、このいじめからの解決策なんですね。だけどこんなことは教育再生会議や文部省がどないしようとですね、審議や教育基本法を変えようとなんでしょう。一切こんなことは話題にも知らないからですね。そういう首相自ら全然知らないからです。本当の神様を追い出ること。そういうことでですね、主の仰せは清いというのはですね、仰せをややこしい言葉を使っているのですが、この神様の言葉なんですね。仰せなんて私はほとんど使ったことはないですね。ここにおる人たちも仰せだなんて言うことはないと思います。ちょっとこれ訳が、これは元はヘブライ語ですからね。訳するときに、こんなわかりにくい訳、これは別の訳では主の言葉です。仰せだなんていうような言葉は、もう言葉と。神様の言葉は、人間の言葉は汚れてること多いと。双心あると。言うてること、思ってることは違うということ、本当に多いわけなんですね。陰では言うと。ここまで言うと。本当に汚いということはよくあります。だけど、神様のお言葉は、この全く清いということをまずここに書いてありますね。そして、さらに次のページでですね、土の炉で七度寝る清めた銀と。と言われても、こんなことを今、我々経験できないですね。土の炉で七度寝る清めるようなことはありえないからです。これは金属の精錬をするときにですね、どうするかというと、銀や鉄や銅の鉱石があるんですね。この鉱石っていうのは鉄なり銅なり銀と別の物質が化合しているわけです。その結合をですね、非常に強力な炭火を作って1000度以上にしてですね、不純なものをその炭素と結びつけるわけです。炭素や酸素と結びつける。で、取り出すんですね。そして純粋なものを取り出す。いわゆる精錬ということなんです。七度っていうことは、七は完全数と言ってですね、一週間7日っていうことありますよね。七っていうのは、三と四足したら七なんですよ。三っていうのも一種の完全数。完全数です。三つあったら支えられるんですね、三脚って。四つってのこの部屋でも一番多いのが四つの形ですね。机にしても、天井にしても、本にしても。三と四は昔から特別な数。それを足して七になる。七も特別な意味。だから完全に練り清めたと。不純なものを全部取り去った。それぐらいですね、この清いものだと。神様の言葉はね。人間の言葉はどんなに清そうに見えても、どっか不純なものが汚いものだと。ひどい時のこういうふうに相手をいじめ殺すまで、ひどいことをしようとした。その非常に清い神様はですね、その神の言葉を守って、その愛を持って私たちを守ってくださるんだと。 で、これが神様の言葉の特徴なんですね。弱いものや苦しいものを見つめてくれると、語りかけてくださると。で、これが口先だけのことでないからですね、この本は3000年も続いてきたということです。1000年、2000年、3000年も続くということは、これ嘘だったらですね、こんな続くはずがないわけです。で、最後にもう一度、この世の現状、死に逆らう者は勝手なことばかりをしていると。癒しに行くことが、この人の頃、要するに人間社会でもてはされていると。だけども、ですね、神様を見上げる者、信じる者には神様からのそのお言葉、助けの言葉がある。あるいは神様へ行く道があるんだと。そういうふうに、この二つですね、前半と後半というのは、はっきりですね、この人の言葉の無慈悲な冷たいところ、非常にこの、苦しい。でもそこからですね、パーッと道を開けてるんだってんですね。お救いくださいと心から叫ぶは、ここのように、六節にあるように、彼らが愛する自然の求めを救い与えようと。本当に不思議に、そこから抜ける道、新しい力を与えると。そしてまたその悪い人の悪い心が覗かれると。しばしばですね。で、解決の二つ方位にあるんですね。自分の心が新しい力を得るということと。自分、もう一つは自分の苦しみの相手の悪い心が覗かれるという。良い心に変わるという点ですね。そういう両方ですね、神様は万能だからできるということなんです。こういうこと、本当にそういうふうに神様を信じない、神様を求めない限りは分からないんですね。どんなに頭のいい人でも、これも絶対分からないです。だから、この神様の信仰においては、頭の良い人も悪い人もですね、貧しい人も金持ち、黒人差別、字がわからない人でみんな同じところに立てる。ですね。数学や英語はどれほどできるか。これはもう外生まれつきの能力か。ですね。塾や徹底していっぱい活かした人。これはできるのは当たり前。だけど、この神様に関することは塾に活かしようが何しようがですね、わかるということは限らないんですね。わからんものはわからない。誰でもが同じような場に立てるんですね。苦しい時に神様に心から助けてくださいと。言えば、その神様はこういうふうに不思議とですね、目には見えないけど、助けてくださると。まあ、そういう経験ですね。で、この苦しい、貧しいもののために今立ち上がってこようと。実はもうクリスマスなんですけど、イエス・キリスト様ってそのためにわざわざ来られたって言うんですね。これを感謝して受け取るのがクリスマス。クリストのマス。クリスっていうのはクリストのことですね。キリストのマス、ミサということなんですね。まあ、そういうふうなことで、サンタクロースの日ではなくてですね、キリストのミサ。英語ではクライストミサ。クライスト、キリストのミサなんですよね。キリストを礼拝して感謝して、まあ、そういうことです。それでまあ今日はそこまでにしておきます。